春さん、
はい、始まりました、
ね、始まりました。
いやー、本当になんか今日は、ね、いろんなことがあって、はい、まあちょっと皆さんにっていうか、あのスタッフの皆さんには謝らなきゃいけないこととかもあるんですが、
はいはい、
まあ、あんまりやってると時間がね、
あれなので、
八木さんにお渡します。
カルズバーをね、僕らいつも毎週、
毎月、
はい、出させていただいていて、はい、で今年はもう今月はね、12月はもうない
んですけど、はい、実は先月で終わりだったんですけど、
終わりですね、11月の、はい、何日でしたっけ、水井さん何日
ですか、28じゃなかったかな、
28日、はい、あでね、あの僕ら解禁賞で6回目でしたね、
解禁賞ですよね、
はい、解禁賞出させていただいてありがとうございます、だったんですけど、はい、いろんな方とね、僕らね、はい、アーティストの方とお会いさせていただいて、はい、ハルズバーでね、いろんな出会いがあったんですけども、うん、最後のハルズバーでまた新しく、うん、出会いをさせていただいて、
そうなんですよね、
すっごい僕ら刺激的だったというか面白かったんですけど、
ラジオでこれ大丈夫なのか言っていいのかどうか分かんないですけど、あんな変態がね
そう、
お願いします、つなげてください。
あ、まあ、今年ね、最後のね、ハルズバーで衝撃の出会いをまたしてしまって、はい、その方、うんうん、社長さんなので、
はい、
今日ねまたお越しいただいて、うん、ちょっとその時の話と、ね、ハルさんの古くからのお知り合いということで、ちょっと掘り下げてね、
はい、
お二人のね、お二人とも変態だって話だったんで、
すごい楽しみですね、今日
ちょっとそのお話を、
はい、
オープニングの後にご紹介しようと思います。
キンプレ、
春の
社長の音楽
プレゼンツ、ラブミュージック。この番組は AI お見合いのパイオニア、アイコンオンライン結婚相談所の協力でお送りいたします。
僕が雇った初めての部下、僕が社長で君が本部長、君の実績価値があるねと、安いもんだよ月給90万。会社を設立半年が過ぎ去って、まだまだ売り上げゼロではあるけど、論拠示せ。
社長の人生のターニングポイントになった音楽をそのエピソードとともに紹介していく社長の音楽プレゼンツ、ラブミュージック。本日のゲストは
有限会社 M&M 社長の西田正道さんです。こんばんは。
こんばんは、変態です
こんばんは
どうも、よろしくお願いします。
最初から
変態変態って言うんで、まあ変態なんでもう変態でいいかなっていう、
そっからさ、西田さんはね、この間のハルズバーで僕らも初めて共演させていただいて、
はい、
まだ1ヶ月も経ってないのですが、はい、ゲストに来ていただくという、
はい、
異例の、スピードで来ていただくことになります
、はい、ありがとうございます。
ハルさんとも昔からのお知り合いということで、
もう相当だよね、
もう6、7年とかのレベルじゃないですか、
うん、でそれも変な話、その MM だっけ、
ん、会社ですか、
うんうん、
はい、M&M、
あったじゃん、
はい、
あれってもともとサウンドママっていう、
うん、
楽器屋やってたんです
よ、うん、そうなんです、
うんうん、
そうです、
だからそれはそのまま残ってんのかな、
一応ちもちっちゃくやってますね、
ちっちゃく今何やよ、じゃあ
今一番売り上げあるのはですね家解体までやるような家の中のもの全部撤去して家ぶっ壊してで戻すみたいな、さら地にするみたいな、
それ儲かります、
それが一番やっぱり、そうですね、屋台骨の仕事なのかな、
結構需要ありますよね、
はい、うん、まあ、いろんなことをやってますね仕事としては、はい、
バルさんとのやっぱり音楽の一番の最初の何でしょうきっかけって、
あ、これはあの、まあ、これもまた知り合いなんですけど、はい、ある人間があのちょっと僕は困ってる時がありまして、うん、あのだけどあの変態がいると、うん、って言われて、
うん、変態がいると、
うん、やつだよやつ、
そうですね、
うん、だって分かったね、お兄ちゃん、
もちろんもちろんもちろんもちろん、
それでその僕ら共通でお兄ちゃんで、ええ
っていうな、そういうアーティストさんがいて、はい、で彼がねあの突然私に電話をくれて、で私はハルさんのことはもちろん知ってたので、もうあゆ全盛期ぐらいめちゃめちゃ影響を受けてたんで、それでそしたらそのお兄ちゃんという方がですね、今からハルさんに電話変わるからとか言われて、とか思ったんですよね、まあ憧れの作家さんなわけですからめちゃくちゃ緊張して、今からおいでみたいに言われて、それで行ったら真っ赤な人がいたんで、うわーって思いました
。真っ
赤な人、真っ赤な人だと思って、
いやからあのね、その時のことってさあんま言えないけど、はい、本当にあの あれだよね、あのなんていうか、この人ってやっちゃいけないことばっかりやってたんですよ。
そうなんですか。
やっちゃいけないことじゃないですよ、あやっちゃいけないことじゃないです、別なんか犯罪じゃないですよ。ちょっと業界の掟破りっていうぐらいです。
ああ、いやあのごめんなさい、あの要はそういうことなんです。
なるほど、
うん、あ、そうか、そこまで言わないとみんな伝わらないよね。
そう、
うん、
そう、危ないやつではないですよ全然。変態ではありますけれども犯罪者ではありませんから。
でも平気で裸になるじゃん。
そんなことないし、裸にはならないですよ。宇宙人の格好したりはしますけどね。
どこでどこでするんですか。
あったあった、うん、
あの宇宙人の格好で、うん、あの世界中で川の流れのようにを川の前で歌うっていうちょっとそういう活動をしてまして、まあニューヨークのハドソン川とか、はい、あと長野県の方の有名な川とか、うんうん、そういうところでやったりしてますね。
こうしてますけど、はい、あのま、楽器ショーがありまして、はい、有名な世界で、うんうん、そことかにも行ってるんですよ、
う
ん、
そうですね、うん、飛び込み で、
でそこでも宇宙人の格好してるんです。
その時は ね、 あのね、はい、虎の格好でした。何回も大手だったんで、はい、飛び込みで営業しても全然相手にしてくれない、あもうちょっとこれはぶっ飛んだことしないと入れてくんないなと、はい、虎の着ぐるみを着て、はい、これでも入れてくんないかっつったら入れてくれたんですよね。そしたらもうそこの店の結構、はい、もう本店かなりでかい楽器屋の本店のもう副社長ぐらいの人が会ってくれて、うん、もういいよ取引するよって言ってくれて、
すごいですね。面白いな、音楽だけじゃないんですね。
あの申し訳ないですけど、ただの社長じゃないです。
そうですね、はい、あの社長で音楽やっているミュージシャンの方をお招きしたつもりだと、はい、なんか違う人を招いたような気持ちになってるんですけど、
はい、まあそういう好きですね。
さあ真面目戻りましょうか。
真面目ですけど何の話でしたっけ。
そしたらですね、そのお店ですかね、この、今日またね3曲、選んで持ってきてもらってるんですが、1曲目が、バイママの歌、
はい、
バイママの、はい、なんていう歌でいいですか、バイママのテーマ、
ね、特にタイトルがないんですけど、あのバイママっていう、まあ、リサイクルショップネットショップなんですけど、そういう名義でやってるんですね、それで一応倉庫なんですけど古着とか売ってるエリアがあって、そこで流す曲っていう、まあお店の歌ですよね。
お店の歌、宣伝ソング、
そんな感じです。
あのドンキホーテとか
にあそういう感じ、ね、めちゃくちゃそういう感じです、
ちょっとじゃあまずそれをね聞いていただいて、
はい、はい、それではお聞きください。西田正道さんでバイママの歌。
なんか捨てるのは寂しい。お引っ越しの時とか物を減らしたい時、でもなんか捨てるのは寂しい。
西田正道さんでバイママの歌お聞きいただきました。
お店の歌ということで、はい、今も流れている。
そうですね、
娘さんが歌った
バージョン。そう、今仮歌を入れたのは僕で、うん、娘が今は歌ってくれたやつが流れている。
あらゆるところに音楽あるっていう感じですね。
そうですね、うん、作るの好きなので、
うん、まあね、僕らもねライブの時結構面白い歌聞いてたので、はい、あれですけど、まあ今日ちょっと面白い歌シリーズだと思うんですが、ええ、真面目な歌もあるんですよね。
真面目な歌もあります。
真面目な歌もある
何を思って真面目か分かんないいわゆること
かっこいいやつとか、
そうかっこいいと思って作ってるやつもたくさんあります、
うん、あるんですよね。これかっこいい歌聞こうと思ったら、うん、どこかネットとかに上がってるんですか。
まあ上がってますね、
はい、ハルさんとじゃなんかやったものってあるんですか。特にそういうのはないんですか。
いや、直接の仕事としてはないな。うちはあの僕の楽器のメンテナンスとかをやってもらってる。
そうですね、
あ、楽器屋さんだから。
そうですね、いろんな取引先修理屋さんとか、いろんなとこあるので。
あと変な話だけどね、うちあの絵描きさんがいたんですよ。
絵描きさんがいたんですか。
はい、あ、覚えてるよね、
うんうん、その絵もあります。
で絵描きさんの絵を、うん、あまりにでかすぎて、うん、うちには置けないので、うん、預かってもらってます。
うちの倉庫に絵がドワーッとあったりとか、
うん、ね、今も
絵いっぱいあるよね。
そうです、あります。
そうなんです。
そうなんですね、
はい、なんか何でも屋か。
何でも屋です、
ね、何でも屋、うん、
すごいな。
倉庫とでかい車持ってて、できること何でもやりますみたいな、うん、はい、
そのリサイクルの楽器とか、まあ、輸入っていうのはさっきの楽器のやつが輸入代行になるん
ですか。そうですね、輸入やってますね。ロサンゼルスに一人駐在スタッフがいてくれて、彼が仕入れ全部やってくれて、でそことうちの会社で結んで、
合間に音楽をやる。
そうですね、日曜日はもう音楽の日決めてるんで。
ああ、音楽の日。
そうですね、もうずっと音楽やってます。
であれですね、介護ですか。
介護は今できなくなっちゃってやってないんですけど、介護も3年前ぐらいにやってて、そうです。
でまたその介護をやってた時の曲というのが今日お持ちいただいてるんですけども、はい、ちょっとこの、ね、曲をかける前に、はい、どんな感じのエピソードっていうのがお聞かせいただいてもいいですか。
まあその介護事業やろうって始めた時、免許がいるんですよ、現場に入るには。で私も現場に入りますということで免許を取り、初めてのお客様が、曲のタイトルである長山のじいさん、長山様というお客様ですね。まあこの方がですね、ものすごい衝撃的にぶっ飛んだじいちゃんで、もうまあ末期がんだったので、うん、もう自分の人生は残り少ないって分かってるわけじゃないですか、うん、毎日必死で遊びたいって言うんですよ、うん、で普通保険が効く介護の時間って、まあ、2,3 時間なんですけど、うん、その後も実費というのがありまして、うん、僕をつまり遊びに付き合わせることができるんですよ。お金は発生するんですけど、それで毎日夜中まで寿司屋に行って、はい、それこそあの女の子がいるようなお店でもう何軒もはしごしたりとか、元ですね、もう相当有名なレーシングドライバーだったんですね。でもう怖いもの知らずというか、欲望の限り遊び続けて 3,4 ヶ月で天国に行ったという。
すごい運転して行っちゃったわけですね。
そうです、その物語がそのまま曲になってるんです、
なるほど。ちょっとそれは聞いてみましょうか。
楽しみですね、はい、それではお聞きください。サイで長山のじいさん。
ある時にヤゾウ 客で偉そうなじいさんが落札をした。じいさんは僕に難癖をつけて僕をお家に呼び出した。お家に上がるとじいさんはホットと呼ばれる宇宙人みたいな、いや戦闘機の人みたいな、なんかこんなのつけて。西田さん、俺末期がんなんだよ僕は最近免許を取ったから、このじいさんの介護をすることに決めたのさ。その生活が始まった。セブンドーナツとサンドイッチ、ヨースコーの焼きそばをテイクアウト、そしてパーラメント5箱。恋のなくたって煙が大好き。西田さん、俺寿司食いてんだよ。よし、俺とお前と酸素ボンベでみんなで出かけよう。
サイで長山のじいさんお聞きいただきました。
これ最後まで聞きたかった、
ね、聞きたいですね。気になりますね、この続き、ね、はい、
長山のじいさん、はい、多分 YouTube 出てきますか。
あ、出てきます。
本当ですか。
あ、じゃあのリスナーの方はそれを、ね、はい、聞いていただいて、
私たちも後で、
うん、
はい、
でも
そう、あのそうですよ、あのサイってほらちょっと難しいから、なんてね、あ
つづりね、変なつづりにしちゃったんですけどね、うん、XIE なんですよ、
うん、で検索すると出てくる
ってことですか。 XIE 長山のじいさんで、まあ絶対出てきますね、
はい、
これなんでサイという、
これはですね、まあ、サイエンスとかサイコとか若い時そういう、まあちょっとそういうのが好きで、
なんか春さんが
笑って
るこれで変態ですか。
なんか中国語だと、うん、あのシェイ、感謝の謝っていう字なんですよ。すごくなんかいろいろな意味があって、
はい、
逆に意味もない感じがしていいやみたいな、そんなノリでした、ね。
僕ね、実はね、一番最初はね、あのサイって、まあこれじゃないですか、あのだから X、
はい、
あれじゃないですか、あのサイコロの方だと思った。
そういうなんか
一番最初
なんかプレイステーションでサイってゲームあったんですよ。
いやだからあれが、そうそうそう、確かそうだった。
そう、ちょっと XI だったかな、あれは。で最後に E も入れようみたいな。
うーんなるほどね、
はい、まあ、でもみんな、うん、あのメンバーもそうなんですけど、うん、全員転がってるもんね。
そうですね、
似たようなもの
ね、うん、そうですね、サイコロみたいな
もんなんかもうみんなギャンブラー的な要素
うちのバンドなんかみんなバラバラなように見えるんですけど、がっちり合ってるんですよ、ね、それがまた面白いっすよ。おっさんばっかだからもう長いから演奏力は自信あるんで
、ね、すごい前なってなんだこれはってね、
圧倒されましたよね。
さすがあのおっさん連中で長くやってると、だんだんやっぱりがっちり合ってくるんだなっていう、
パワーが、ね、ありました
、はい、
うん、でいよいよね最後の曲になると思うんですが、はい、これがまあ春さんと非常にコラボレーションといえばコラボレーションの曲ですよね、はい、あ金属アレルギーという曲ですけど、はい、これのちょっとエピソードを聞かせていただけますか、
は
い、
それはもともとが僕が金属アレルギーってところ
好きです
嘘ですけど、あのあれはあのちょうどですね、彼のところであの僕の音源を売ってる時がありまして、
はい、
で、あのそれを使って作ってもいいですかって言われて、
うん、
だからそれは全然いいよっていう話をしてやったら、めちゃくちゃあの元のやつってすげえポップでね。
そうです、
あの、うん、アイドルチックというか、うん、そんな曲だったのがあんな変な曲になるとは
要するにですね、あの春さんの、はい、制作された音源っていうのは、うん、ステレオじゃなくてこういろんなピューとかフワンとか音とかそれを単体で誰でも手に入れられるみたいなサイトをやってるんですね。で春さんが作られたそういう音をまた組み替えさせていただいて出来上がった曲なんですよね。
音っていうのはメロディーになってるんですか。
いや 要するに和音の部分とか、パッドの音だけとかを抜き出して、で小節ごとに組み合わせればまたコード進行も変えられるじゃないですか、そういう風に、まあ、リミックスよりもさらにリアレンジになるんですかね、そんな感じで、もちろんドラムとスネアの音とかそのまま並べ替えさせてもらって、スピードを変えてみたいな、まあ、こういう風に使えますよみたいなデモソングとして作ったんですけど、歌詞がちょっと刺激的で、なんかメロディーも耳に入ってくるみたいな感じで、
でもあれ好きなんですよ、
ありがとうございます。
ただその前に一個だけこの場を借りて言いたいことがあるんですけど、買ったっていうお金はもらってません。
確かに素材をもうなんか無断でそれはやらせていただきました。本当は売ってるものなのに私全部使い放題ですいません作らせていただきました。
いやまあこれもジョークです
よね。それをその曲を、実は僕ボランティアで高齢者様施設とかで歌ってるんですね、そこで歌うともうめちゃくちゃウケて、
あれ絶対ウケるよ。
そうでロック版の音があったんですけど、今回のはそのおじいちゃんばあちゃんとこでもできるようなアコースティックバージョンになってる音を持ってきましたっていう感じ。
あまりこう耳に刺激しきれない。
老人ホームでねドラムギター別にガンガンできませんからね。そこでもできるような音源っていう、
なるほどね。これね僕らもね、ライブで聞いて
聞きまし
たね、ちょっとすげえなと思ったんだけど、まあ、このアコースティックバージョンもね、またちょっと趣が変わって、聞いてみましょうか。
はい、それではお聞きください。サイで金属アレルギー。
じゃないの、そんな悲しい顔しないで。あなたがくれたリングとっても似合うよって。私あなた大好きなのでも、お店のルールで
金属アレルギー、お聞きいただきました。
おしゃれなメロディーなんですけど、これ詩の内容っていうのは、
詩の内容はですね、指輪が金属でできてるじゃないですか、だからまあ金属アレルギーだからできないっていうことにしましょうっていうことで、これは大人のラブソングなんですね、いわゆるこうお金をお支払いして女の子とお酒を飲むというジャンルのお店があるじゃないですか。ああ、そういうジャンルでございますね。そういうところの女の子たちが、複数の男性からこう指輪をもらうと、でお客さんがかぶったりしちゃうと、なんで僕の指輪はしてないのという話にごちょごちょごちょごちょなるじゃないですか、だから、まあ、金属アレルギーって言ってごまかせばいいんじゃないのっていう、そういう歌ですね。
非常に教えがありますとか言いますか、意味のある歌だということ、ね、女性ね、夜の店で働いている女性にぜひ聞いていただきたいと、
そういうふうに言えばいいと思います、まあ、男性にとっては、そういうことになってるからあんまり熱を上げない方がいいよっていうメッセージも含まれてますかね。
信じちゃダメだよっていうことですね。
そういうことですね、
女性は怖いですね。
そうですね、皆さん気をつけてほしいですね。
あなたはどうなんですかって話もある。なるほどね、まあね、また春さん、蔡さんはハルズバーに来ていただいてっていう感じですよね。
できればそう願いたいんですが、なかなかやっぱり変態の方って時間が空いてないらしい。
なるほど、なるほど。
変態だから空いてないんですかね。まあそうなのかもしれませんね。
いや、あの出ていただきたいと思ってます。
そうですね、はい、またね、はいはい、また春ズバ来年ですもん ね、ま、た
ね。そうですね、もう
今年はね、
今年は残念ながら11月で終わってしまったので、来年になっちゃいますが。
そうですね、はい、
一発目に変態出します。
来ていただいた方がいい気がしますけどね。
金属アレルギーですよ、だって、
いや、金プレアレルギーだと困りますけど。
まあ他にももう本当にバンドで100曲ぐらいはあるんで、本当あるかもしれないです、
僕はあのあれが好きですよ、インド人の歌。
あ、私もあれ好きです、インドの歌、
ね、これはないんですか、ネットで検索できないんですか。
僕が歌ってるバージョンは出てないかもしれないですね、ボーカリストもこのバンド何回も変わってて、今たまたま僕が歌ってるバンみたいな感じなんで、前のボーカリストが歌ったやつがあるかもしれないかな、
これね、面白いね、はい、あれだったんだけど、
でも盛り上がりましたよ、
ね、そう、面白かったですね。
あのネットであのうちは配信なので、はい、配信で見てる人もめっちゃやっぱりあのインドの、
反応がね、ナマステーって言ったんですか。
だってあの後みんなで記念写真撮ったじゃないですか。、うん、その時全員これですよ、
全員ナマステのポーズ、
全員ナマステポーズ
で、ヨガ終わったみたいになりましたね。ということで、すいません、はい、時間がやってまいりましたので、
ありがとうございました、
はい、
本日は有限会社 M&M 社長の西田正道さんにお越しいただきました。
ということでね、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
もう春さんもね、お仲間ということでね、今日本当に今日社長さんのお話というより、なんか
ちょっと僕もはっちゃけました
ね。楽しかったですね、また西田さん、ぜひお越しください。
はい、はい、お願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アイコンオンラインでは、自宅と会社の往復で出会いがないな、結婚適齢期に恋人と別れてしまったとお悩みの方へ、会員数6万人、月額9800円から始められる AI を使った最新の婚活ができるアイコンオンライン結婚相談所へご相談ください。ひらがなの愛、結婚の婚、アイコンオンラインで検索し、サイトよりお問い合わせください。お待ちしております。
ということで、今日は有限会社 M&M 社長の西田正道さんにお越しいただきましたが、はい、なんというか、あの際の西田さんに来ていただいたって感じになりましたね、はい、感覚として ね、 ね、あのアーティストとして今日お越しいただいたって感じの方が強かったかもしれませんけど、
はい、
と楽しかったですね。春さん、なんかやっぱり昔からのし、
いやいや、やっぱりちょっと、うん、慣れすぎですよ、ダメですよ。本当に失礼しました。
まあ、いやいや、またね、はい、来ていただいて、面白いトークね、秘密のお話とかをまた、展開していただければなと思います、はい。この番組では、経営者、クリエイター、芸術家のゲストをお迎えして、人生のターニングポイントになった音楽とそのエピソードをご紹介していきたいと思っています。また来週もお楽しみに。この番組は、キング&プレゼントの八木秀明と
春、
アイコンオンラインの小宮山瑞江でお送りいたしました。
せーの、
おやすみなさい。それではお聞きください、キング&プレゼントで社長やっちゃったよ。
飯は食えない、格好ばかりじゃ続かない、そうさ僕らはプレジデント、プリンスじゃないよプレジデント、理屈じゃないんだ実績なんだ、泥臭くても負けられないんだ、ほとんどのやつは落ちてゆくのさ、だけど僕らは Sing I、 いつか僕だって女優と付き、アラリー、ストーク、キャッシュフロー、稼がなければ未来はない、テレビでサッカーと語り合ったりしたい、アラリー、ストーク、キャッシュフロー、情熱取材を受けてみたい、サバ